地域コミュニティサークル、カダレバ。この番組は、二戸市の制作協力でお送りします。二戸市には、コミュニティセンターが3カ所あります。二戸中央コミュニティセンター、ニコランス。金田一コミュニティセンター、集まらんか。浄法寺カシオペアセンター。番組では、それぞれのコミュニティセンターの紹介と、各施設で活動している市民サークル、市民団体についてお伝えしていきます。会社とも学校とも違う地域ならではのコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が飛び出すかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考えるカダレバ。今回は二戸中央コミュニティセンターニコランスを中心に活動する盾集団九戸党についてお伝えします。子どもから大人まで盾パフォーマンスを行う団体です。前の番組二戸宝探しをはじめ、何度か私も取材をしてきた九戸党ですが、改めてお話を伺います。はい、それぞれよろしいでしょうか。
はい、
盾集団九戸党党首佐藤孝之でございます。
はい、そして
盾集団九戸党マネジメントプランナー松浦睦子でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
九戸党って何やってる団体なんですか。
ですね、故郷の皆さんご存知の九戸正実公をモチーフにした、はい、歴史と、あとは、盾という、まあ、アクションですね、
はい、
刀を使って、戦闘シーンを再現する盾を、披露するパフォーマンス集団ですね。
はい、
はい、
で、佐藤さんが、まあ、その教える側にもなって、
うん、です
も
んね。そうですね、はい、
やってます、
はい、
でマネジメントプランナーでしたっけ。
そうですね、
はい、松浦さん
MP
なんですよね。
はい、はい、
活動の場所っていうとニコランス。
ニコランスですね。
はいですね、活動の日ですね、日時っていうのはいつでしょうか。
はい、毎週水曜日、夜の6時18時から21時で練習してます。
はい
はい、
毎週なんですね。
毎週ですね、うん、まあ、不定期で日曜日もやってるんですけど。
あ、そうなんですね、うん、
はい、
これ参加してる方っていうと、まあ、まあ次第にも僕何度か言ってますが、お子さんたち多いですね。
そうですね、増えてきましたよね。
さらに増えたんですよ。
あ、そっか、
でからもね、
あると、俺の掛け声とですね A を教えてあげます。 A のここまで、はい、A、B、C 行くよ。
はい。
通過攻撃、大気攻撃、窓か攻撃、乱攻撃。先攻撃の人ね。はい。C まで行くよ。
はい。
はい、よーい、スタート。ウィッ。
二人一組になり、刀を交えます。体の動きだけでなく、顔の表情も決めながら行います。
はい、もう一回行くよ。同じと、はい、同じ一攻撃で、
はい、
よし、はい、構えて、はい、よーい、スタート。
最近は、タップコプ醤油村、
タッコ町、
タッコの、はいはい、それとあと奥中山高原さんのにぎわい日曜市。
おー、はいはいはい、
はい、すごく楽しかったですね、どちらも。
お、そうですか。
はい、
もう隣町ですね。
そうですね、
タッコ一戸、うん、出てますね。
さかのぼると、まあ石切の桜を見る会、
桜見る会もそうですね。
楽しかった。
うん、桜見る会の九戸党の出番は私も近くで、
そうですね、いらっしゃってくれて
見てました。
はい、
うん、どうでした、松浦さん。
いや、まあ、もうすごい。
どうしたんですか。
いや、私的にもう、はい、 最近またちょっとねパフォーマンスの内容がこう変わってきて、
はい、
ちょっと演劇的なものも入れてるので、
はい、
あの喋りもまた増えてきたりとかして、はい、あのそこにこう入り込める自分が最近出現しておりまして、は
い、いいじゃないですか、
はい、なので演劇をしながらちょっとあ死ぬんだっていうこの人死ぬんだみたいなのが出てきて
はい、はい、
そしたらなんかねあの熱い演技ができるようになってきたかなって
自分でも、
うん、
めちゃめちゃいいじゃないですか。
あの盾をするその実際に刀を振るパフォーマンスにこうまあこう固執してたわけじゃないけども、はい、あのそれにやっぱりこうストーリーが必要、
うん、
九戸正実って何をしてどうしてそういうことが起こってで結果どうなったかっていうのってあんまり表現したことがなかったね、はい、今まで前の団体でも今になっても、うん、であやっぱこれって何がきっかけでどういうことが起こったのかをちょっとでいいから、うん、まあ全部はねあの表現できないから、
はい、
こうかいつまんでやっていく中で、まあ、彼女は最後に俺栗原まで連れてかれて跳ねられるんだけども、
はいはいはい、
その首を持って九戸村に帰ってきたのが彼女だっていう設定にして、うんうん、その役を渡したらね、うん、泣いてたよね。
そうですね、涙、はい、ちょっと目頭熱くなって、
はい、
そういう時その状況がこう浮かぶっていうか、
もう想像してね、
はい、想像して、
うん、前の番組で聞いた時は、はい、もうそれこそ全然そういう経験がなくて
本当になん
かでもやってみたいからっつって、うん、いろいろやってるって言ってましたけど、
はい、
だいぶこの急スピードで、
そうですね、
松浦さんも成長しましたね。
はい、成長して成長したとともにまた忘れることもまた増えてきてちょっとどうなんだろうなっていう、ね、
はい、イベントでこう披露する機会がいっぱいあるとそれこそ、はい、あの子供たちにとっても僕はプラスだと思うんですよ。
そうだよね、
そういう、まあ、緊張もあるけど経験に絶対つながると思うんですけど、その辺はどうですか、見ててあ立派にやったなとか、ここも頑張ったなって思う部分ありますか。
やっぱりねこう練習中っていうとやっぱり何部言ったって小学生わちゃわちゃするんですよね。でもあのイベント直前の練習だったり、ね、イベント前 の, リハあの練習だったりっていうと、もうスイッチが入って本当目が顔が変わりますけど、ね、最近は本当にその辺はあのスイッチ切り替えろよって言うと切り替えて成長してるなって感じですね。
素晴らしいよね、偉い。
普段はねダラダラやってる、本当にちゃんとやりなって言ってんだけど、もう本当にかっこよくなる、
はい、かっこいい、うん、
それはいいな本当に、近くで見てると本当になんか
本当に
松田さん今にも泣きそうじゃないですか。
戸田の戸田のババになっちゃう、
戸田のババがちょっと戸田のババになって泣けるんですよ。戸田のババがスイッチで入ると
スイッチ入っちゃって、
ね、
めごくてな
めごくて
そうですよね。
そう、うん、だって小学校1年生の女の子がこの前までできないって言ってた子が、
はい、
練習もちゃんとやって、
うん、
で今ペア組んでるんですよ。1年生の女の子との最年少と最高齢とペア組んでやってるんだけど、はい、もう本当に頑張って、あその前にひどい話があるんですけど
いいから、
あのその女の子に教えてたの投手だったんですけど、
はい、
私見てて、うん、泣きそうだったんです、その女の子が何回も違うみたいな、いやちょっとと思ったんですよ。そしたらやっぱ家に帰って泣いたらしいんですよ、
うん、
だろうなと思って、うん、で次の練習の時に、うん、あの鶴さんと一緒にやろうって言って、
うん、
やったらすんごい喜んで、うん、で頑張ったねシールみたいな手帳作ってあげて、シールこう貼って今日いいよ頑張ったよって、こっちにこうやるといいよって言ったら覚えて、
うんはい、
パフォーマンスに今まで出れなかったのに出てくれて一緒にやりたい、変わってよかった
終わった、ディスリ
ディスりましたよね今のディスリの時間
ですよ。いかつい顔で
いかつい顔
こうだって1年生の女の子にですよ、鬼か
鬼じゃん、
鬼だね、鬼びっくりしました
いやでも練習風景も僕取材、まあ、見させていただいたことありますけど、はい、ちゃんと佐藤さんが厳しいんですよ。
う
ーん、ここぞって時にスパッと、ね、お前それやめろとかスパンと言うとか、うん、こここうしろっていう、あれが僕は懐かしいなって思って、
うん、
あ今あ こういうの最近聞かないけど、あいいなって思うんですよね。
うん、まあ賛否あるんだろうけどね、うん、時代が変わってきたとかっていうけども、やっぱりね、なんていうのかな、ちょっとした動作の違いで人を怪我させるリスクがあることを我々はやってるので、
そうなんですよね、
うん、その辺はやっぱり厳しくね、うん、下手に僕と変に振り回されてもね、自分の相手に向かって行こうとして振り上げたのが後ろにいる人にぶつかる可能性もあるし、はい、そういうことも含めて、
うん、
まあ厳しくあ、
うん、
りたいなとは
ですね。
それではここで練習に参加している子どもたちにもお話を聞いてみましょう。
お名前を教えてください。
平春樹です。
はい、学校はどちらですか？
中央小学校です。
今回初めて？
はい、
なんで
初めてです。
来てみようと思ったんですか？
友達がやっていたのでやりたいなと思ってやりました。
お友達ちなみにどなたで？
ありがとうございました。
佐藤春人くんです。
春人くんのお友達。
はい。
そして今日は最後はこう縦のところもやってみましたか？
はい、
うん、どうでした？やってみて
もっと早くなると難しいかなと思いました。
また次回以降も頑張りたいですか？
はい。
では頑張ってください。
はい、
名前お願いします。
佐藤司です。
学校はどちらで？
中央小学校です。
中学小学校、はい、あここの九戸島は結構前からいますよね。
はい、
はい、もうベテランの方ですね。
はい
何が面白いですか？
剣が振るの。
あ、剣振るの楽しい。
はい。
おそっか、実際こうイベントのステージやったりとかそういうこともやってると思うんですけど、あれは緊張する、楽しい、どっちですか？
楽しい。
おお、すごいですね。今日の練習もじゃあ楽しかったですか？
はい。
おじゃあ今後も頑張ってください。
はい。
さてここで一旦ブレイクタイムです。語れば、この番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五行歌会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五行歌会代表のかりんこです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行歌は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行歌をご紹介します。今回の歌は座敷わらしさんの作品です。縁あって歌人仲間に、身の病を秘し優しい眼差しの歌を詠んだ人。この歌は姫ボタルの会員で先月お亡くなりになられたさつきさんを偲んで作られた歌です。この歌のように自然やご家族に優しい眼差しを向け、凛と生きた方のように思います。縁あって歌人仲間に、身の病を秘し優しい眼差しの歌を詠んだ人。以上、座敷わらしさんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、 ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五行花会のかりんこでした。
地域コミュニティサークル語れば、今回は二戸中央コミュニティセンターニコランスを中心に活動する盾集団九戸党の活動を紹介しています。ここ最近新しくメンバーに加わった大人の皆さんについて聞いてみました。
20代の方も参加、
すっごいね、うん、
最近入ったあの漆、大丈夫かな、うん、いいね、漆かきをしてる、はい、漆かき、
漆かき、
はい、にをするために秋田から、
はい、
あの二戸に移り住んだっていう若者だったんだけども、うん、その出会いが面白くて、
はい、
何年前だろうな、数年前に漆を植樹してくれる土地を提供してくれる人を探してますみたいなのがあって、はいはいはい、うん、うち結構山にいろんな土地あったので、それに応募したら、うん、まあ、そこの偉い人が来てその現場を見て一つ契約したんですけども、はい、で数年ぶりにこうメールが来て、実はうちの若いもんが甲冑に興味があるやつがいるから、ぜひ佐藤さんの甲冑を見せたいってメールが来て、
はい、
ああ全然見に来てって連れてきたのが、その今入ってくれた彼で、
お、
うん、でもうあれ、そんな甲冑に興味があるんだったら刀にも興味があるでしょ、建物やってみたくないって言ったら、うん、あ、やってみたいです、
おお、
本当本当マジで、
うん、
で、うん、すぐにもうやっぱり好きなだけあって、はい、こう構えるとかっこよく構えたりね、
うん、
うん、あるんだっけ、
そうなんですね、
そう、
はあ、まあまあ漆きっかけ、漆からのこう甲冑からの、
そう、
うん、きっかけなんですね。
そう、刀もなんかこちっちゃいやつ、ね、なんか、ね、なんか作って
るこんなちっちゃいやつ、
ボールペンぐらいの長さの、うん、細かいやつね、
鞘が抜けるやつ作ったんですよ、うん、みたいな、うん、マジかみたいな、
いや面白い人いますね、
顔もなんかねすごいかっこいいんだよね、
う
ん、あの
そうね、
甲冑とか着て、
うん、パフォーマンス
してる時も雰囲気がね、
お話に上がっていた漆かきの方にもお話を聞いてみました。
お名前お願いします、
はい、吉田レオ23歳です、
はい、小西美術工芸、
そうですね、二戸支社の方で、ああの漆に関連した仕事事業をしてて、はい、二戸だと漆を描く、
はいはいはい、
漆かきの仕事をしてます、はい、
そうなんですか、
今年また入ったばっかで、
へ、
はい、
この九戸島にも入ってるってことなんですか、
そうです、
それは何がきっかけだったんですか、
それでいうと実は二戸 の漆の植栽の関係でちょっとこちらの方とお知らせになって、
はいはいはい、
それで社長の勧めでちょっと、まあ、鎧の方作られてるということで、その関係で見たら、はいはいはい、この縦のこともやってるということ で興味本位でやってみたら意外と運動にもなって楽しいなということでやってるという、そうなんです、
いつ頃からですか、
ね、でも今月の頭くらいからですね、
そうなんですか、
はい、5
月頭ぐらいから
ですね、
もともとこういう体動かすとかそういうの好きだったんですか、
そうですね、機会があればやってみたいなってことはありました、
あ、まあ、なかなかこう同世代っていないとは思うんですけど、
そうなんですよね、はい、まあでも楽しくやってます、
ね、楽しく子供たちと一緒に、
はい、そうですね、まあ子供は好きなんで、うん、
まだステージに出たりはしてないですか、
そうですね、先週のそのタクコプの方で、
あ、タコで
友人を飾って、友人が出て、まあステージじゃないんですけども、原っぱの方でやった感じ、軽くやった感じですけど、
はい、じゃ今後いろいろと、
そうです
ね、楽しみですね、
はい、まあ仕事も忙しくなるので夏場とかきついかもしれないですけども、まあ、できるだけ練習は来たり、まあ、できるだけその時間かけ次第そのやっぱりイベントにも出れるように頑張りたいです、はい、
頑張ってください、
ありがとうございます、
なんですかね、こう独自な進化してますね、クノエトね、
うん、そう、でもやっぱりなんだろうね、そんなさ秋田の若者が、
うん、
こんなところでこんな50代に出会って、
うん、
でそんな 活動に入るってさ、やっぱ縁なんだろうねって思う。
縁ですね。
うん、それ言うと、もう一人いるんだよね。もっと遠い、もっと遠い話なんだけど、今盛岡にいるあの俺の古い友人のアダムっていうんだけども、彼なんかね、ミシガン州出身の、彼がなんでここで甲冑を着ているのかって、
そうですよね。
そう、そう、それこそ縁というか、なんか変じゃないけど、なんかの強いつながりがないと絶対出会わないやつだよなと思ったりもする。
いや本当そうですよ。ね。
あの30代の女の子とお母さんともね入ってくれて、あの忍者くのいちの女の子30代なんだけど、その子も本当は沿岸の方の出身、沿岸だっけか、
宮城の出身、
宮城だ、宮城出身で二戸にお嫁に来て、で私たちのポスターかなんかを駅で見かけてインスタで連絡くれて入ってくれたんだけど、すんごい一生懸命で家でも練習してね、
そう、筋トレも頑張って
、
いやいやいや面白いですね。
面白い出会いがいっぱい、
ってことはまだまだあるんですよ。
あると思います。
こっから先も
そう思う、
ね、
どんどん大きくなっていくじゃないですか。
大きくなってきたね。
これ夏以降もイベント出演予定は、
ありますね。
ありますか。
まず近いところでは、あのわわわのステージ、
はいはいはい、
これは6月25、
あの近代朝鮮、
近代朝鮮祭りとか、あと、あの企業さんの式典とか、呼ばれていて、はい、
そうだね、
あとはお、ま、産業祭りとかは今年も出たいと思って、はい、はい、
なんすね、
ですね、はい、あ、テレビテレビに出ちゃったみたいな
テレビに出ちゃった、
出ちゃったね、
テレビ出たね、
あのグッドラックストーリーとか、
おお、
あと、
はい、
安倍藩
宅配
便、
はいはいはい、安倍藩宅配便、はい、
見ました、あ YouTube でアーカイブ
YouTube で、はい、見ようと思ってます、
あぜひお願いしますそれに出たね、
はい、
楽しかったね
あそれは好きなんですね、そういうのね、
なんか
メディア出るの、
なんかそういう自分に気がついてきた
まあでも何よりですよ、この佐藤さんの松浦さんが楽しいって言ってるのが何よりだと思いますね。
うん、でもねやっぱり、松浦睦子ですよ。
お
この人の人となりというかね、
はい、
じゃないかなと思う。さっきの、ね、小学校1年生女児のエピソードもそうだけども、うん、どうしたって、はい、どうしたって俺がこう本気になればなるほど怖いイメージしか、
まあまあはい、
ね、うん、ないところをちゃんとこうフォローしてあげる、うん、人が、
うん、そうですね、
うん、だからもうみんな大好きだもんみんな大好きだもんね、
あのインスタ、
はい、
もうみんなのこと好きなんだなっていうの伝わりますね。
そうなんですよ、もう大好きすぎて、うん、あれ打ちながら本当に涙が出るんですよ。
そうなんですよ、それまで感じるんですよ、なんかこれ文章涙ながら打ってんだろうなって
はい、これ本当に冗談じゃなく思い浮かべるといつでも涙が出るような光景がいっぱいあって、うん、あのイベントの時に最後に挨拶する時に、
はい、
あの思い出てくるんですよ光景が、みんなで頑張った練習とか、はい、あとちっちゃい子が最後まで頑張ってできたよって言った時の笑顔とか、
うん、
そういうのがこう最後の挨拶の時に出てきちゃって、はい、毎回こう泣ける
泣ける、
泣きながら喋ってる、
泣きながら喋ってる
あのほらひとしきり、
はい、
あのパフォーマンスが終わって、
はい、
はい、終わりで あの一応ストーリーテーラーなので、
はい、
いかがでしたでしょうかみたいなことを始めるわけ、
はいはい、
それのね、まあ、中盤から後半は私たちはリアショーが頑張っていきます、まあ毎回そうだよ、みんながそれを待っている、
そうなんですね、そうなんですね、
あれ本当泣けちゃうんですよ、
裏で全部終わって帰る時にとかじゃないんですね、
じゃなくて喋ってる時に
最中じゃないですか、
最中、まあ、まあ最中じゃないです
か、奥中山高原でのイベントは2回ステージやったんですよ、
はい
はい、で私たちはまだ経験が少なくて、
はい、
少ない中でもこの2回のステージを踏めたっていうことはとてもこう、うん、大きな経験となりました、
はい、
このフレーズで、はい、自分で泣いちゃうんですよ何もないところから始まって自分たちが
全部よぎるんでしょうね、はい、こうあのシーンがあってい
ろんなことがよぎって
情緒
だってさっきまでね俺とこう、はい、うせやってやれみたいな感じ で、
そうですよ、ね、
刀を交えてたのに、
うん、やった人が
シュンとして
急に
私たちは
あのここまで来て松浦さんどんな人なんだろうって人もですねぜひあの久米島の
見に来てください。
いますもんね必ずね。
そうです ね、はい、毎週毎日毎日、はい、どこかに、はい、いるので来てください、はい、語ろう、
いいからそういううるおはなくても。
あの松浦さん面白いなと思うのと同時に佐藤さん優しいなと思うんですよ毎回
なんでだろう ね、 ねみんな言うよね。
ちゃんとそこさなんねちゃんと言いなよ
大変だよね佐藤さんっていう人最近いるよね。
いっぱいいるね。
あいやうんそう思いますね。
松浦さんの、
う
ん、
わがままとかよくさって言うけどはって
松浦さんがしたらはなんですか、
うん、って思うんだけどみんななんか、はい、よく世話してるよね
あの本当に
感謝してる。
いやなんか、うん、バランスいいんだと思います。いろいろ
そうかもね。
いいんだいろいろね。
そうですね、うん、
感謝申し上げます
縦パフォーマンスをきっかけに子供から大人まで縁で結ばれていく縦集団九戸島の最大の魅力を感じました。さて、来週は金田一コミュニティセンター集まらんかを中心に活動する金田一婦人会についてお伝えする予定です。地域コミュニティサークル、かだれば。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784、 カシオペ FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。かだれば。この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。